協会プレゼンツ、
自転車協会プレゼンツ、
ミラクルサイクルライフ。
今週も始まりました、自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ。パーソナリティの引田さとしです。今週も自転車って楽しいお合言葉にサイクルライフの魅力をお伝えします。さて、ご存知の方も多いと思いますが、私も自分でオープニングやってて違和感があるんです。もう一人のパーソナリティ石井正則さんが新型コロナウイルスの検査で陽性であることが確認され、現在療養中です。いや本当に驚きまして、一時期はですね、39度の熱が出たということで、着替えをするのにも息が切れるというような状態だったそうで、メールでね何度かやり取りして、だんだん回復に向かってるってことなんですけど、また自転車の楽しい話を聞かせてほしいものですが、さて今日はピンチヒッターとしてこの方をお迎えいたしました。元 TBS のアナウンサーで現在フリーでご活躍、竹内かなえさんです。
ミラクルサイクルライフをお聞きの皆さん、はじめまして、フリーアナウンサーの竹内かなえです。お邪魔しております。どうぞよろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。局内ではね、何度もいろんなところですれ違っていたという気がするんですけど、同じお仕事したことってなかったんですね。
一緒したことないんですよね。番組も私朝ズバ担当していたことがありまして、北さんもね朝ズバ
プロデューサーやってましたから、
プロデューサーされてましたけど、時期がずれてますよね。
そう、ずれてんですよ。もう全くずれてて、重なりがないんですよね。いやいやいや、こんなところで
とはいえね、はい、心配ですから石井さん、リスナーの方々も心配してくださっているということで、お便りいただいています。福島県ラジオネームビノクロさん、ありがとうございます。先日の放送で石井さんのことを知りメールしました。一日も早い回復を願っています。そして無理なさらず万全な状態になってから戻ってきてください。いつまでも待っていますよ。また楽しい自転車トークが聞けることを楽しみにしています、ということです。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に、ね、心配だったんですけど、なんとかねっていう、
良くなってきているというふうに、
いうふうに伺いましてね、
伺いました、はい、今日聞いてくださってますかね、石井さん。
多分
待ってます
待ってます無理をなさらず、
はい、ということで、今日は私のサイクルライフについても後ほどお話しさせていただけるということなんですけれども、北さん、まずは今週もこちらのコーナーから参りましょう。
週刊自転車ニュース。いや、これね、私読むの初めてなんですよ、このタイトルといいますかね。いや、いつも石井さんが読んでるんで、
はいはい、当番組が独断で選んだ気になる自転車ニュース、まずはこちらです。16人乗り自転車が尾道で運行を開始。広島県尾道市で日本初となる16人乗り自転車サイクルカフェの行動運行が始まりました。こちらはドリンクを片手に観光地を巡るアクティビティで、オランダなどで親しまれている体験型コンテンツです、はい、走行コースはおよそ 2.5km、 体験料金はワンドリンク、コーヒー、レモネードなど付きで税込み1000円ということで、16人乗りってすごいですね。1列にこう縦に並ぶんですか。
これはね、変な自転車で、私実はねオランダで乗ったことあるんですよ、実際に。で、その運転する人は1人いましてね、その人はハンドル握るんですけど、互いに向かい合わせで横に進むみたいな形になるの、みんな16人。8人ずつサイドにいて、でペダルをこぎながら横に進むんですよ。でてっぺんにパイロットがいるっていう形でね、はい、これね、しまなみ海道の入り口のとこに尾道市ってあるんで、日本のやっぱり自転車の名所なんですよね。でそこで、これを導入っていうことで、ああなるほどなと思うんですけど、オランダで乗った時ね、この尾道のやつっていうのは、ワンドリンク、コーヒー&レモネードってありますでしょ、向こうではねビールなんですよ。
いや、そりゃビール飲みたいですよ。
飲みますよね。で運河の街を行くわけ、だけど、ペダル漕ぎながらですよ、ペダル漕ぎながらビールもうガバガバ飲んでるから、みんな酔っ払いなわけですよ。もうねなんじゃこれっていう感じ。でも自由なアムステルダム、自由なオランダの象徴みたいな感じでね、流行ってはいましたよ、
ね、日本ではね、この4月から始まっているということで、
ちょっとね乗ってみたいな、
乗ってみたいですね。
横に進むあの感じってね、やっぱちょっと独特なものがあってね。
回るのとか大変なんですか。
みんな運転手がやってくれるから。
そうかそうか、そうか、
乗ってる人はね、漕ぎながら飲んで食ってるだけ。
運転手さん大変ですね。
でも運転手さんもね、あの要するにあのハンドルを回してるだけだから大したことないんですよ。みんながこいでる。
じゃあ百聞は一見にしかずというか、そうそうそうそう、乗ってみるっていうのがね。それでは続いてはこちら、はい、何でも固定できるストラップ、はあ、ガジェット&テクノロジーサイトギズモードによりますと、自転車のフレームには荷物をぶら下げたり引っ掛けたり縛り付けたりできそうなスペースがありますが、うん、それを証明するのがイギリスのメーカーが作ったストラップ、ファーストストラップス、はあ、長さは25センチ、45センチ、65センチの3種類がありまして、うん、例えばサドルの手前に畳んだ上着や寝袋、あとはシートポストの後ろに交換用チューブ、スニーカーやドリンクボトルなどいろいろなものを縛り付けておくことが可能なんです。使わないときはぐるぐる巻きにして収納できるということなんですが、ちょっと手元の資料の写真にはですね、バナナですとか、はい、サンドイッチ縛り付けるこれ
ただのベルトでしょ。
そうですね、バンドというかベルトというか
これは何がどうなのかよくわからないんですけど、うん、これすごいなと思うのがこの手元の資料の説明にね、はい、汚れたスニーカー、ね、交換用チューブもしくはドリンクボトル、まあここまではいいんです、はい、バナナ、サンドイッチなどなど何でも縛り付けておくことが可能です、うんうん、いやそれ縛り付けるのは可能だろうけどこれどうするんですか。
どうすでこれ必要性を感じたことはあります。あったら便利かなっていう
あんまりない
何縛り付けたいかな。
あのね、よくあるのは、はい、交換用チューブっていうのはね、サドルの下のあたりに縛り付けるんですよ、うんうん、でこれそれはね、それ用のストラップってあるの。
そっか、
うん、だから、うん、それ以外、まあ、多分ね、汎用性だっていうことで、大きなものも縛り付けられるっていうところかなと思うんですよ。
なんかブランケットとかね、うん、そうそうそう、毛布とかって、最近ですとこうピクニックで下に引くこうレジャーシートであったりとか、そういうのがいいかなと思いますね。
そういうのかなっていうね。でそれとか、ほら、防寒具とかね。
防寒具いいですね、うん、あと雨用の、ね、
そうそうそうそう、レインコートレインコートっていうのがレインジャケットみたいなやつとかね、
はいはいはいはい、
それとか輪行袋みたいな、自転車の、まあ、袋あるんですけど、そういうのを縛り付けるのがいいのかなと思うんですけど、まあ、このメーカーのこの資料はね、サンドイッチなんかもこれ素のままですよ。素のまま横から野菜がボロボロ落ちるという ね絶対そうなりますよね。これ、
ちょっと遊び心にあふれてますけど、
うん、まあ、遊び心なんですよね。
まあ、でも確かに気持ちとしてその、うん、無駄なスペースを生かしたいっていうのは分かりますね、はい、なんか使えそうな部分ってありますもんね、こう、うん、
フレームの間にね、そう、
ね、うん、そういうことですね。
そういうことでしょう
、はい、以上週刊自転車ニュースでした、はい、ではここで一曲お送りします。自転車協会のアニメーション動画を現在 YouTube の公式チャンネルで好評公開中、うん、4月30日現在309万回も再生されています。
はい、これね、以前この番組でも紹介しました山手線にわーっとね自転車の広告が載ったことあったんですよ、うんうん、それをアニメにしたのかなっていう感じ、すごくね、爽やかなちょっと流行りのアニメーションの、まあ、それのテーマソングですよね、
はい、
テーマソング、はい、
動画の中で使用されている自転車協会のキャンペーンソングもツイッターなどで話題になっているということで、はい、お送りしましょう。ヤギ沼かなビギニング、ヤギ沼かなビギニング、お送りしました。この後は皆さんからいただいた自転車愛あふれるお便りをご紹介します。
自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りします。
自転車協会からのお知らせです。街ではライト自体がついていない自転車やブレーキをかけてもちゃんと止まらない自転車を多く見かけます。これって安全面から考えるととても怖いですよね。そこでみんなが安全な自転車に乗れるよう自転車協会では自転車安全基準を定めました。そしてその基準に適合した自転車にだけ貼られるのが BAA マークなんです。自転車活用推進法のベースになっている交通政策基本計画では BAA マーク自転車の普及を推進することも謳われています。つまり BAA マークは国も認めた自転車の安全安心の目印ということですね。 自転車をお買い求めの際は BAA マークが貼ってあるかぜひチェックしてみてください。 BAA マーク自転車で交通ルールを守って安全安心なサイクルライフを。 BAA マークについての詳しい情報は自転車協会 BAA のウェブサイトまで。
今日のミラクルサイクルライフはピンチヒッターの竹内かなえさんとお送りしております。
はい、
はい、さてお便りを紹介する前に、竹内かなえさんのサイクルライフを、伺ってみましょう。
ありがとうございます。はい、私はこう、うん、バリバリマウンテンバイクを乗るかという、はいはいはいはい、そういうことではないんですけれども、普段
びっくりした、
はい、日常的にですね、はい、前と後ろに子供が乗るところがついた電動ママチャリ、
電動アシストママチャリ、
そうです。
実はね、私と同じなんですよ。
電動アシスト、
そう、電動アシストのママチャリをこの10年間ぐらいずっと使ってましてね、
は
い、もちろんね、ロードバイクとか小径車とかいろいろ乗るんですけれど、
はい、
よく使ったのはね、やっぱ子供が、実は私ちっちゃくて、3人いましてね、
はい、
でそれでその彼女たち彼らを、保育園に送り迎えして、はいはい、そのまま通勤するのに使ってたっていう感じだったんで、
じゃあお子さんを送り届けた後、うん、そのまま通勤するということは、そうそうそうそう、お子さんが乗ってない電動アシストママチャリで会社に来てるってこと。
そうで、帰りにその、まあ、帰りはね、かみさんと、まあ、分担しながらなんだけど、うん、場合によっちゃその保育園まで会社からその電動アシストママチャリで行って、で、乗っけて、で帰ってくれて、これをね10年間やってたんですよ。
ああ、そうなんですね。そう、
去年ね、子供が、一番下の子供が1年生に上がったんで、
はい、
亡くなったと。もしかして今それ中って感じですか。
いや、もうまさにそっか、はいはいはい、いつか卒業する日が来るんですね。
です、
今真っただ中で、うちも3人子供がいまして、一番上が小学校2年生なので、うん、以前は上の2人を前と後ろに乗せて、うん、まあ、下の子がいる前はたんですけれども、うんうんうん、上の子がこう巣立ちまして、はい、電動アシストから独り立ちして乗れるようになったので、はいはい、今下の2人を前後ろに乗せて、
なるほど、
送り迎えであったり買い物であったりしてるんですけど、はい、あれって多分自転車ってすごくこう気持ちいいみたいで、うん、
はいはい、
結構寝がちなんですよね、子供たちが。もうそうするとどうしようってなったりとか、
あれ怖いでしょ。
いや、だからもう
前の子はいいんですよね、
前の子いいんですよ、
前に乗ってるのは。後ろがふっと振り返るとみたいなね、
出ないでって言いながら
斜めになったりするでしょ。
そうそう、もう怖いので、ね、もう起こしながら乗ったりですとかしてますけど、
はい、
でも私、母の時代は、
はいはい、
電動アシストママチャリがなかったから、うん、普通のチャリに前後乗せて乗ってた時期だったんですよね、
うんう
ん、なのでそれが頭にあったので、うん、私が初めてこう電動アシストのママチャリに乗った時に、うん、こんな便利なものが、驚きますよね。
驚きます、
あの感じ。坂を立ちこぎじゃなくていい感じと言いますか。
そうそうそう、必需品でしょ。
必需品ですね。
本当そう思うんですよ。だって竹内さんだって、竹内さん、はい、まあ、私も同じなんですけど、割合都心の部分に住んでるじゃないですか、はい、でそうすると東京都心って坂道多いでしょ。
あります、あります。
坂道多くてね、でしかもね、それがあの細かい坂が多くないですか。
はいはいはい、
総じて言うとね、
うん、
東京の都心の坂って30メートル上がって30メートル下るみたいなのばっかなんですって、
はいはい、
高いとこに行ったりね、低いとこ行くっていうのはあんまないんですよ。
そう
です、もう細かいのがいっぱいあって、でそのたんびにあーってもため息みたいな、それが電足だとないでしょ。
そう、もうスイスイ で、
うん、
でやっぱりこうギアをこう自分でチェンジするのが楽しいですよね。こう1にしたり2にしたり3にしたりっていうのが楽しくて、う
ん
う
ん、いいと思います。
もう全然楽しく乗ってるんですけどね、うん、ということで、
はい、
お便りご紹介してまいりたいと思います。ラジオネームアクアさん、4月から就職して自転車通勤デビューしました。会社までは郊外の平坦なバイパス道を10キロほどで、普段のロングライドと比べればお手軽な距離だと思っていましたが、自転車通勤を始めてみると予想外の出来事がいろいろと、
うんですか、うん、
いつものウェアや冷パンと違って着慣れないスーツの背中や膝が突っ張る、
うん、
また肌寒い日もある春先なのにスーツに熱がこもって意外と蒸し暑い、
うん、
遅刻というタイムリミットがあるせいか時間を気にしてそわそわ走るので落ち着かない、うん、などなど心の中で思ってたんと違うと叫びながらペダルを漕ぐ毎日です。
そうですか、はい、
そこで引田さん、
はい、
ミスター通勤ニストも最初はビギナーだったわけですし、引田さんが自転車通勤を始めた頃の思い出話やトラブルなどの体験談を伺えたら、まだまだひよっこの自分にも励みになるというか、慰めになるというか、これから先も頑張って走り続ける気力が湧きそうです。そういうもんなんですか、
はい、いやそんなこと言っていただきありがとうございますなんですけど、いや確かにね、スーツ通勤ニストはね辛いんですよ。私の場合ね、自転車通勤始めた頃っていうのは筑紫さんがまだご存命でね、筑紫さんのニュース23っていう番組 の, ディレクターやった頃なんで、服装がね割合自由だったんですよ、でスーツを必ずしも着ないでよかったっていうのがあったんで、自転車通勤ですごく楽にね10キロ20キロできたんですけど、スーツを着る日っていうのはねやっぱりねちょっと身構えてましたよ。やっぱりね汗かいてかくんですよすごく。
じゃ結構ね運動量多いなんですね。私も電足ばっかり乗ってるので、
電足もね気づかないうちにカロリーを実は使ってる。
そうか。
そうで、この人もそうだと思うけど、おそらくねロードレーサーかロードバイクか、クロスバイクっていうのに乗ってると思うんですよ、でそうするとね同じ時間例えば歩くあるでしょ、で自転車に乗る、電動アシスト自転車に乗る、これ比べるとね歩くのに使うカロリーの、自転車の約3倍使うんです。
そんなに。
そうすごく使うんですよ。だから自転車は痩せるって言われるの。
あ痩せますかね。
でね ちなみに言うとね電足は普通の自転車の半分ぐらいのカロリー使うんですって、だから歩くより上なんですよ。
そうなんだ。そうなの。嬉しいな。
ダイエットに効くんですよ。電足だってダイエットに効くの。で、ロードバイクとかそのクロスバイクは、まあ、ママチャリでもそうなんですけど、歩くのの、時間で見ますとね3倍のカロリーを使うんで、でもそれだけ熱量を使うってことは熱を発散するわけですよ。だから要するに熱くなっちゃう。
どうしたらいいんでしょうね。こう膝の突っ張りだったり熱がこもったりっていうのは、
これはねどうしようもない。
あ、でも着替えるとか。
そう。だってね、スーツ仕事の時、インタビューなんかある時、スーツやっぱり着ていくこと多かったんですけど、で、その時は、リュックの中にね、入れていきましたもん。
そうね。
そう。でね、あともう一つ言うとね、冬場とか秋とか、まあ、春の早い時期とかね、スーツで行ける季節もなくはないんですけど、私の時と今の違いっていうのは、スーツがね割と今のって肌に密着してるでしょ、昔はね私の時代ってバブルだったから、まあ、バブル引きずってたからそのねダブダブだったわけですよ。みんな
タックが入ってたり
そうツータックが当たり前っていうね。
そうか
ダブダブだったから、通勤しやすかったの。
そうか。そうじゃあ、まあ試行錯誤を繰り返していくうちに、なんか馴染みのあるスタイルが確立されるかもしれませんね。赤さんね、着替えたり。
一つね、そのアドバイスっていうことで言うと、自転車通勤すると大抵の場合ね、この人もそうだと思うけど赤さんもそうだと思うけど、電車より早いんですよ自転車の方が、絶対に。
そっか。
でドアトゥードアで言うとね、だからじゃあ何時何分に着きゃいいやと思ってだんだん慣れてくると自転車でそのちょっと遅い時間に出たりするようになるんだけど、電車と同じ時間に出る、でそうするとね会社に着いてからクールダウンする時間があるんですよ。そうその時間がすごく重要で、でその間にスーツに着替えてもいいしみたいな。
そうですね。
で余裕を持っていくと乾かしたりクールダウンしたりすることができるから、それはねちょっとおすすめかなと思うんです。
はい、じゃあそうです、はい、ではもう一つありましょう、はい、ラジオネームランドさん、毎週拝聴していますが初めての投稿です。ありがとうございます。自転車の思い出は35年前の中学生で、小遣い貯めてドロップハンドルの自転車を購入し、夏休みに淡路島一周をしたことです。寝袋と釣り道具にお金と折りたたみ式ナイフを持って釣り上げた魚を食べましたね。それが楽しくて高校の夏休みは四国一周しましたが、周りが暗くしっかり確認できず野宿したところがお墓の中でしたという。
すごい、
すごい。
この人はね結構気合が入った人ですよ。聞きゃ分かるけどっていうのかね、35年前の中学生の時代、お小遣いを貯めてドロップハンドルの自転車を買ったっていうのはまさにね私と同じぐらいの、ね、世代でねっていう、私の方がちょっと上かなと思うんですけど、 多分ね、このドロップハンドルの自転車っていうのはブリヂストンのロードマンとかね、
は
あ、とかね、ルマンとかね、ナショナルのタムタムロードとか、まあいろいろ当時あったんですけど、多分言っても絶対わからないと思うけど、
でも中学生の時とテンションすごい上がっただろうなって思います。
で、淡路島一周でしょ。で、淡路島一周っていうのは割とね、いろんな島一周っていうのいろいろあるんですけど、淡路島は割と平坦路が多くてね、あ、いい感じだなと。
おすすめですか。
おすすめです。
どっか一周っていうと、まず淡路島だったり、
淡路島でしょ。それからね、
四国は結構大変そうです。
いや、四国はすごいですよ、ね、これ何日かかったんだろう。四国一周はね、山も多いしね、結構大変。
次はどこに行かれるんでしょう、ね、今でもやってらっしゃるんでしょうか。
ねえ、やってらっしゃるんじゃないですか。
ねえ、
ま、いや、もう一緒に走りましょうっていう感じでね。
楽しいお便りありがとうございました、はい。ここで一曲お送りします。この方も普段自転車に乗られているそうですよ、うん、ユサミモリ、風の自転車。
自転車協会からのお知らせです。スポーツ用自転車の場合、きめ細かいメンテナンスも必要ですね。だからしっかりとした技量や知識を持ったスタッフのいるお店でお買い求めいただくことがとても大切なんです。そこで誕生したのが SBAA プラスです。この SBAA プラスとは、一定の実務経験と十分な技量を持ち、自転車協会主催の試験に合格した販売者の方にだけ認定されます。今回制度が一部改正になり、認定者にスポーツ用自転車安全整備基準に基づいた整備を受けてもらうと、 SBAA プラスマークを貼ってもらうことができます。だからSBAA プラスマークは、しっかりとしたメンテナンスを行った安全安心の証と言えます。 SBAA プラス認定者のいるお店でメンテナンスを受けて、快適なサイクルライフをお楽しみください。 SBAA プラスについての詳しい情報は、自転車協会 SBAA ホームページ、 sbaa-bicycle.com まで。
ミラクルサイクルライフ、そろそろお別れのお時間です。
いや、石井さんがいないミラサイって本当初めてだったんですけど。
そうか、
そうなんです。竹さん、今日いかがでした。
いや、私は楽しく自転車について語らせていただきまして、ちょっと自宅から今度赤坂までママチャリで来てみちゃおうかなって。
大丈夫です、来れます。
気になってきましたけれども
でもなんか人生の中で自転車のことこんなに考えた時間ってあんまないでしょ。
そうですね、楽しい。そうなんですよねありがとうございます
自転車ってね、通常はほら、自転車マニアがいるってちょっと信じられない感じしません？
うんうんうん、確かに、ね、なんかこう日常的なものだから。
そうそうそうそう、そういう感じでしょ、うん、例えば扇風機マニアがいない、
はいはいはいはい、
冷蔵庫マニアなんかいない、
はい、
のと同じで、自転車マニアなんているわけないって感じするじゃないですか。いるんですよ、
入ったらディープな世界なんだろうなって
そうなんです
よく伝わりました。楽しいですよ、ありがとうございます、はい。引き続きマイ自転車ニュース、サイクリストあるある自転車脳内 BGM 募集中です。忘れられない愛車の思い出も大歓迎です。採用の方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。メールアドレスはすべて小文字で、サイクル -r@tbs.co.jp までお待ちしています。
お待ちしてます。
それではまた来週お会いしましょう。
お
相手は竹内かないと
引田聡でした。
自転車協会プレゼンツ、ミラクルサイクルライフ。この番組は自転車協会の提供でお送りしました。